けど多くの失敗を通してへりくだるようになり、自分の思いを捨てて主の御心を第一にするように変えられたのです。まあ、昨日も今日も徳子に変わらない主は、我々の日常生活の中で常に変わることのない目的を持ち続けておられます。自分の失敗は打ちのめされることのためではなく、召しにふさわしく歩むための手段となること、そして徹頭徹尾主により頼むことです。この間読みました箇所ですけども、う一回ちょっと読み足したいと思います。コリント第2の手紙、非常に素晴らしい箇所ですから、315ページです。イエス様を信ずる者としていろいろな試練を受けるようになります。どうしてでありましょうか、何のためなのでありましょうか。まあ、答えはここで書かれています。315ページ一章の8節です。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身の頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。結局イエス様を信じ救われた人々は必ずしもね、主により頼むものであると言えません。パウロの場合、パウロの同行者の場合も必ずしもそうではなかったのです。彼らはどうしていろいろな辛いことを経験するようになったかと言いますと、まあ、主の目的とは、結局信ずる者は自分自身の頼まず主により頼むものとなるためです。結局主は目的を持って働くお方です。パウロ、またパウロの同行者たちは確かに大いに悩んだのであります。けどもそれを通して損しなかったのです。大いに祝福されるようになったのです。それから、まあ、パウロは確信を持って言うことができたんですね。神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してください。主に頼ると必ず恵まれます、祝福されますと彼らは知るようになったのであります。ペテロ第2の手紙、もうちょっと見てみましょうか。422ページです。まあ、主により頼むこととはどういうものであろうか、ここで次のように記されています。422ページです。一章の七節です。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。まあ、主により頼む結果とはこういうものであります。それからエペソ書5章の中4節です。今度はパウロのことでありますけども、347ページになりますが、5章の中4節、もちろんこの言葉はもうすでに救われ 主によって受け入れられた者のために書かれた箇所です。明らかにされた者は皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らさる。まあ、多くの救われた人々は眠った状態に置かれているのではないでしょうか。与えられた使命にふさわしく歩むことは決して強制された義務ではなく、心から喜んで行うご奉仕であります。主は、私はあなたの名を呼んだと呼びかけておられ約束してくださるのです。次に、主は、私はあなたを満たしたと呼びかけておられます。シツエチプト記の三章一章、旧約聖書の139ページになりますが、シツエチプト記の三章一章の三節です。彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊に満たしたと書いてあります。まあ、我々を見ていてくださり、彼を見ていてくださる主は我々を聖霊で満たしたいと望んでおられるお方です。すなわち聖霊で満たさるとは、主の御言葉、また上からの知恵、それから主の理解力で満たさることです。満たさる目的とはもちろん自分のためではなく、主と共に働くことです。多くの人々は自分のことばっかり考えて、満たされた満たされたと言います。そして自分のような経験を持っていない人々はやっぱりみんなダメだと傲慢な態度を取ります。そういう人々はもちろん違う例で満たされているのであるとはっきり言えます。主はどうして満たしてくださるのかと言いますと、その人のためだけではなく、その人は本当に意味で主と一つになるためです。主と共に働くことこそが主の満たさる目的です。私たちは主を知る前は身を結ばない暗闇の技に従っていたものでした。まあ、パウロは次のように書いたのです。まあ、非常にまあ暗い絵のようなものなんですけども、ロマ書一章の29節ですけれども、ローマ人への手紙の一章の29節からちょっと 2,3 節を読み出します。彼らはあるよる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相互する者、悪知を企む者、親に逆らう者、まあ、親に逆らう者、その中に入っているんですね。神の目から見るとやっぱり大変なんです。わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のないものです。 彼らがそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながらそれを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのですと。まあ自分のことばかり考える人間とはこういうふうに主の目から見られるようになります。けども同じパウロは主と出会った人々について違うことを書くことができたのです。今度はエペソ書の5章346ページです。エペソビデの手紙の5章11節と17節と18節を読み出します。結局主を信じ受け入れた者は主の心は正しく理解し聖霊で満たされなければならないと、まあ、書いたのです。11節、身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。17節、ですから愚かにならないで主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また先に寄ってはいけません。そこには報道があるからです。御霊に満たされなさい。まあ、私たちを満たすものは結局私たちを支配することになります。満たされるため私たちは自らを空の器として全てを主に明け渡すべきです。ローマ書の中2章の中でパウロはローマにいる主の救いに預かった人々に次のように書いたのであります。中2章の1節、これも、まあ、非常によく知られている箇所ですけど、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の意思によって自分を変えなさいと書いたのです。まあ、御霊によって満たされるものは共に祈り合うだけではなく、まあ、喜びを分かち合うことでもあります。初代教会について次のように確証されています。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動く、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。こういうふうに初代教会について書く記されています。まあ、信ずる者は主の御心を知るべきです。だからこそ新約聖書の手紙が書かれるようになったのです。まあ、コロサイ書一章の9節にパウロはいかにして信者のために祈ったのか、まあ、彼の祈りの内容とはどういうものであったかと知ることができます。357ページですね。コロサイ書一章の9節です。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる 霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。